次がちょっと建築のプロジェクトです。
ちょっとガラス建築にはなるんですけども、敷地は、横浜の菊名が敷地になるんですけども、高台とか、高台に造成された団地の、ちょっと奥まった畑沢敷地に計画した、建物です。ちょうど、間口がすごく狭くて、3メーターぐらいの接合しているところから奥に入っていくと、敷地が。で、こういう方向に、北向きの斜面になってまして、南からの光がなかなかこの高い建物とかでこう入ってこない。で、かつその周りもこう密集していまして、なかなかこう冬場とか光が届きにくい敷地だったんです。その中で明るくて、明るい家を望まれています。
これは屋根の写真ですね。部分的なんでちょっと分かりづらいんですけど、こういう住宅を作りました。クライアントはもう75歳で次の住処にされたいと言われて頼んでくれたものです。で、先ほど言ったように平屋を望まれて、もう2階建てで息子さん娘さんがいられる35年ぐらい住まれていて、僕の友達、同級生の友達 の両親の家なんですけども、でもう娘さんも息子さんもいられたので、1階ではすごい暗いので、明るくて、もう平屋で2階もいらないので、そういう開放的な家を望まれます。でも開放的なといっても、2階からこういろんな人からこう望まれ覗き込まれちゃうような敷地で密集地であったので、なるべくこうプライバシーを保つように、でも光を求めるように、トップライトがこう藤壺のようにこう伸びていくようなものにしました。平屋でこうトップライト作ってしまうと、こう覗き込まれちゃうところをなるべくこうプライバシーを求めて、で密集している中でも光を入る方向にこう伸びていく。でその外観がそのまま内部にも来ています。で中はもう本当に完全にワンルームで、その中で谷が肩がこう降りてくることで、緩やかに仕切っていて、連続しながらも少し分断しているような家です。建築がもう何年もかインテリアでやってきてたんですけども、初めてのプロジェクトです。でその中で自分たちにこう条件を与えたのが、建築だからできることっていうのを考えました。インテリアでは、もう大きい空間 の内部空間を大きい建築があって、その中の内部ってことなので、光のコントロールとかが全くできなかったりすることも多かったですね。なので光をテーマにしたいなと思いました。あとは、こう側がを考えて、建築を考えてからインテリアっていうのが今までだったんですけども、インテリアを考えてたので、そうではなくて、インテリアがこう考えたら建築もできていて、建築もできてた考えたらインテリアもできているような、こう一体一のものになれたらいいなというのが思いました。建築だけ側だけできた時に、じゃあインテリアってこう考えるんではなくて、それがこう対応している方がいいなと思います。で光をテーマにした時にこう明るさを求められたんですけども、こう均質な明るさではなくて、こう不均質な明るさといいますか、この影があることでこう光が感じられると思ったので、こう次の住処にこうベッドにいる時間とか家にいる時間が長くなると思うんですけども、4つのトップライトからああい こう角に光が落ちているように4つ光が落ちるんですね。それが刻々とこう変わっていくっていうのが、こう建築はこう動かないものなんですけれども、動く要素としてこう太陽ですとか雲の動きとかが 足の動きとかがあるように、それをこう動かないからこそこう観測していって、こう定点観測していって動くもののこう、まあ、すごい時間とともに分かるような変化するような家を作っています。
写真ではちょっと分かりづらいんですけども、7メーター角ぐらいの小さなスペースで、それが仮に例えばこのぐらいの本当に普通の天井高だったとすると、本当に空気に付けあるような場所なんですが、高さを与えることでやっぱり目線がこう上に上に向かっていって、で本当に寝るスペースと食べるスペースとかそれだけの距離で近づいてるっていうのは言えないことだと思うんですけど、それがうまくこういう両線が仕切りとして機能して緩やかに空間を切り分けていて、それで本当に自然に生活が成立してる。
これ外観のソリッドな印象と、はい、中の両線というか、すごくなんか薄くて軽いもので仕切られてるように見えるんですけど、
う
ん、実際もそういう感じ
なんですね。外と印象と中の印象は全然違います。中ではインテリア素材としては床も家具も全部 MDF でできてまして、こう薄いベージュのこうものが地面からこう立ち上がっているようなイメージでして、それに白い殻をこうかぶせた感じの、なるべくこう単純化しています。でここの水回り右側にある水回りのとかのソリッドなこうボリュームの上に、ちょっと階段があって、ここに僕の同級生の友達がグラフィックデザイナーなんですけども、毎日通ってきて仕事をしてるっていう空間があります。 でもこう空気がつながってるんですけども見えないっていうような空間で仕事をしてます。これはこう工事中の画面ですね。なんかここら辺ではこう自分たちの図面通りにこう作ってもらってるんですけども、舞台美術でも作ってるかのようにちょっといろいろ不安になるような形ですね。こうこの人型枠職人も一回決まってた人が逃げ出しちゃう感じで、この人が一人最後のところを締めようとしてるんですけどね。ここから外から見ながら何をやってるんだろうと思うぐらいやらしときながら大丈夫かなと思って、で型枠を打って骨組みこう鉄筋を入れてます。でもう一回型枠やって、4つのトップライトから順々にこう1時間ごとぐらいにこう入れていってるんですね。ぐるぐるぐるぐるして1日でもう打ち込んでしまって、もうあとは用事をして型枠を外せば一応中と外ができてるっていうような、もう一日で塊を作って内外作るっていうのが目標になってます。で、まあ、実際本当だったら真ん中にこう柱ができちゃうところもこう折半構造でこう構造的にも成り立ってるっていうような、光がこう真っ白くしてることで入ってきます。これは有形ですね。ほとんど照明使わないで、月の日とか満月の日とかすごい明るいんだなっていうのを再確認して、ね、またちょっと違うのストロークですね。舞台美術ですね。舞台美術っていうのもこの後にも2回やらせてもらってるんですけども、セルフィッチュっていうところから、舞台美術を頼まれたものです。これは想定していたところがファミリーレストランであって、そこを飛行的なこう椅子とかテーブルを使って、でも550という高さでこうザンってこう切ってるんですね。その中にこう人が床に立つことでこう浮いているように見えたりとか、 役柄がこうコロコロこう変わってるような浮遊感のある舞台だったので、あのこういうのこの図面を一番最初に話した時に提案して、すごい気に入ってもらってあの作ったものです。
この劇団、あの、まあ、さっきの説明あったんですけども、動きが面白くて、こうセリフとこう噛み合ってないような動きをしたりとかして、その、まあ、ファミリーレストランの舞台を求められてたんですけど、普通にそこでセットを用意してしまっても本当に普通の動きしか生まない、椅子を引いて座るとか、でもあのそういうテーブルの木の高さを奪っちゃうことで、しちゃえばもっと自由に動きができるんじゃないかなっていうふうには思います。実際にそのテーブルの上に登ってしまったりとか、背もたれになんか足を突っ込んで不思議な動きをしてたりだとか、なんか自由な動きを許可するような仕掛けになっていました
。これもちょっと作ってる、実際はこうあのベースプレートのものを作って、あの少し角を出していまして、それで一旦そのベースプレートを白い人工芝で告白してまして、その中にこうあの刺していって、あのいろんな使い方をされるのが、まあ、面白いんですけども、こうその足椅子の背もたれに腰掛けたりとか、そういうのがどんどん使用されていって、あの見てる方がすごい折れないかなとか、ハラハラして芝居どころじゃなかった、
まともに見れない。
これが世界中こうあのいろんなところをこう巡回していくっていうのも条件だったので、スーパーデラックスっていう六本木から始まっていろんな各地をこう回ったっていうのがすごい面白いことだなと舞台美術の中でこう思ってます。舞台美術のこうちょっとあの舞台監督の人が少し知ってる人がいて、あの話があったんですけども、もう1日だけのためにこう半年ぐらいこう訓練したりとか、あの練習したりとかしてやってくるっていうのが、あの建築みたいにこう長く、うん、あの残るものに対してどうしてそんなにこう頑張っていけるんだろうみたいな、あの思ってたんですね。でもすごいこうチームになってあのやっていくと、たった1日とかたった3日とかのためだからこそこう、盛り上がっていけるっていうか、ことも文化祭にはこうあって、逆に見てきてくれた人の中の記憶にすごい残ってれば、そういう、あり方っていうかもあるのかなって言って、最初すごい分かんなかったんですけども、今回あの2回目もジェルフチやらせてもらって、今は3回目、もう今、まだ打ち合わせ1回もしてないんですけど、あの頼まれて始めるところです。それももう5つぐらいこう公演が決まってる中でこうやっていけるので、逆にいろんな人に見てもらえたりとかいいのかなと思って、あの舞台美術のこう面白さにはだんだんハマっていて、この時に1回ハマるこう面白いなと思って、だからあのまたパパタラフマラって違うところから頼まれたりして、舞台美術っていうのもあの続いてます。
舞台美術の仕事で本当に刺激的だなと思うのは、まあ、作家さんの方と一緒にこう話をして打ち合わせをするっていうのは、あのクリエイターの人から仕事をもらうことっていうのは、仕事を一緒にすることっていうのはなかなかそんなありそうで、そんなに多い話ではない。直接そのクリエイターの人と物を一緒に作っていくっていうのはすごく刺激になりますし、なんか見方がやっぱり全然価値観が違ったりというところはすごく面白いと取り組みます。
台本もらった時とかはもう読んどいてっていう感じで、もう分かってるでしょっていうような感じなんですけど、全く分かってなくて。全然台本読んでも話の内容とか分かんないです。 その中でなんとかこうあの1回目の打ち合わせでやりたいというかこちらに求めてやりたいというか引き出そうとしていて、これもなんとかそのあのファミリーレストランという舞台であることとか、なんか役柄がこうふわふわ浮いてて変わるというところから提案していたりとか、そのスケッチがすごい気に入られたりとか、そういう中でこうあのもう最初の打ち合わせで全てをこう話して決める、台本もらっていかにもこう向こうの人は分かってるように思ってくれてるんですけど、全く分からない中で手探りで最初の1回目がもう、こう手探りの中でやってる。次はあの横山雄一さんっていう漫画家の、あの展覧会の会場構成を川崎市民ミュージアムってところでしたものです。漫画の展覧会で、横山雄一さんって僕すごいあの漫画も好きなんですけども、大ファンだったんですね。で、まあ、あのサンフランシスコで内装をやるときとかにお願いして、これは、自身の個展の会場構成を頼まれたんです。でここでは漫画をこうひたすら原画を見せるっていうことなんですけども、まあ、壁に展示するのがこう通常で、壁はあのいくらでも可動壁っていうものが今2枚だけこう出してるんですけども出てくるんですね。で予算も全然ないから基本は可動壁をこう使ってやるんですけども、こう壁に漫画を展示してしまうっていうのは漫画をこうあの読む方法とは全然違うなと思っていて、美術作品とかアートになってしまうので、あのテーブル上でこう読まないみたいなと。テーブル上で読むときにこう直線的にこうたくさんのテーブルがあると分断してしまって、またテーブルからテーブルへ移んなくちゃいけないので、あのこうぐるぐるぐるぐるこう回っていってあの読めるっていうのをやる。で漫画はこう右から左に読むものなので、あの手前にいる人は右からこう左に移動してるんですね。でその奥に一個奥にいる人はまたあのそっちからこう向かってですね、そうすると一緒に回るうちに1回しかこう合わないんですけど、また中にいる人、また中にいる人みたいにこう4周あって、それぞれがこう交互にこうずれながらぐるぐるぐるぐるこう回っていってるんです。こういう、まあ、川崎市民ミュージアムっていうのはこうあの繁栄系 の, あのプランを持ってたところからこういう提案をしてます。横山さんの漫画っていうのはすごい面白くて、あの1コマあの3秒とか2秒とか決めてて、それをこう淡々とこう書いてるんですね。っていうのは漫画っていうのはこう次のページとかも送ると自然に省略されて夜になってたり次の日になってたりするんですけども、それが一切なくてもう淡々と3秒ごとに、なので一冊結構分厚いの読んでも2時間とか1時間ぐらいの行動しか起こられてなくて、電車に乗るから降りるまでなんですね。でそれがトラベルっていう漫画なんですけど、ちょうど一周するとトラベルがこう乗ってここであの乗ってぐるって回ってこう降りるっていうところが一冊でちょうど外側で読めたので、これは面白いなとあのその時思ってます。もう一回あの山手線って東京のぐるぐる回ってる電車に乗るみたいに見たい人はぐるぐる回ってみたい、外側をこうぐるぐる回ってもう一回回ってみたいするのが、まあ、遠ピッチにこうあの見せたいなと思ったんです。でこういうあのものを提案しました。
割とその原画を順番に膨大な量の原画を順番に見せるっていうすごく機能的なところから始まって、あのこういうトラック集会トラックのような形状が出てきて、でそれがなんかこう横山さんの漫画の世界観といいますか、ちょっとこう人工物と全部その間のよう な, なんか変な世界観とこううまくやってくればいいなというふうに考えながら設計しました。
こういうぐるぐる巻いた人工芝もあの漫画の中に登場するんですね。それの中で使ったりで大きいあの絵画などはそ の, あの原画を見てる間にこう見えてくればいいなと思って、これはものすごい量の顔を描いていまして、この中からあのサンフランシスコのお店をやったときは300枚ぐらいの中から20枚顔を選んで設計をしています。
横山さんとの出会いはどういう経緯だったんですか？
横山さんの経緯は 僕は大ファンだったんですけども、単純に漫画を持ってて、もうすごいアーティストだなと思ったんですね、話がたり。そしたら、純粋に、フリーマガジンで、プラフが考える宇宙建築っていうのを3日ぐらいで提案してくださいって言われたんですね。ちなみに言ったら横山隆一さんですって言われて、即答しまして、それで僕らの宇宙建築を考えたものに絵を描いてくれたんですね。それしたらやり取りとかもあんなこう未来的な絵を描く方なのに、コンピューターもなければファックスもなくて、唯一携帯だけ持ってて、携帯で送られてきて、すごい行ってみたらもう4畳ぐらいの部屋の中で何か描いてるような、すごいコンピューターの世界とは違って、でもすごい未来的だなというような絵を描いていて、そしたらコンピューターがない方が未来的ですよとか言ったりするような、すごい面白い、そういう出会いがあって、サンフランシスコの仕事をこう漫画をね、こう主体にしたような会社だったんで、横山さんに漫画を提供してもらって本庁を作って、その関係からもこう、ここでもいろいろ仕事してるんですけど、横山さんはこう僕らのことはあんまり頓着しないというか知らない人 で川崎市民ミュージアムのキューレーターの人からトラフに頼んだらどうですかって言ったら、トラフってそんなこともするんですかみたいなことを言ってそれで仕事になったんですね。もともとは本当にこう壁だけこう立ってて作るようなところなので、予算がない中、僕らが人工芝とかも前の展示会で使ったものを取っといてもらって使ったりですとか、ボランティアスタッフをたくさん呼んでこの、展示台のヤスリがけをしたりとか、ヤスリまではだけまでしなくていいとか、そういう中で作ってもらったりとか、アクリル板が高いのでそこを提供してもらって会社を見つけたりとか、そういう中で作って